変わっては経文社トレンド情報です。今日は3週目、経文社コア福山西店から肥後五日さんをお迎えしています。肥後さん、よろしくお願いいたします。
お願いします。
いつも肥後さんとは曲の間に話が盛り上がってしまうんですが、はい、そう、今日は私オープニングでリライト映画見てきたっていう話をすごいしてたんですけど、肥後さん、リライトの原作を買われたそうですね。
はい、そうですね、文庫買って読もう読もうとまだ積んどくしっぱなしなんですけれども、映画も始まったし、尾道おるロケだし、もう早く読まなきゃと思ってます。
はい、この映画見る前に原作がいいかなって私思いますね。
あ、そうなんですね。
原作を読んで映画見ると、あのシーンこんな映像で、なるほどねみたいな。
いいですね、やっぱり。
いや、すごいね、あのわーわー心の中で言いながら見てきたんですけれども、今そのリライトの関連本って言いますか、コーナーできてるんですって。
あ、そうですね、あのコア福山に支店は入ってすぐのところに、あのリライトの原作本と、あとその同じ著者の方の続編も小説が出ていて、全部あの文庫本で入ってすぐのところにリライトってポスターも、映画のポスターも貼って、置いてあります。で、あの映画の原作本とは別に、映画のノベライズの小説も合わせて置いてあるので、映画と原作とちょっと違うところを読み比べてみてもらったり、映画も合わせてみてもらったり。
あ、なるほど。
ロケ地の聖地巡礼も、できるように、あの、そうですね、あのこういうちょっとお知らせ、紙のお知らせがあって、ここでこのシーンを撮影しましたっていうのが書いてあるチラシが一緒にあるので、そうそう、あちらでよかったら、映画見た後とかに楽しんでもらったり。
あ、ね、警部署にもそれ置いてあるんだよ。
置いてあります、マップ。ロケ地マップあります。
あるんですね。私もあの、もう配り始めて、その日にもうね、急いでもらいに行ったんですけど、まだ今からでも手に入って、映画を見ながら、じゃあそこね、巡っていける。
そうですね。
でも、あの北条遥さんの原作をまず読んでもらって、続編読みたい、今、ね、あのそうなんです。
関連の小説が何作か出ているので、そう、あの後ね、どうなったのかみたいなのも、
そう、びっくりな終わり方だったんですよ。そんなことになってたんだみたいな、なんで、その後どうなっていくのか、
ね、分かるのか分からないのかは分からないんですけど、出てます、小説が。
またちょっとチェックしたいと思います。皆さんもね、ぜひぜひ。今日は、あの2冊ね、本を持ってきていただいたんですが、前半残りね、ちょっと2分ちょっとになってしまったんで、ちょっとじゃあ触りだけ。
じゃあ最初は小説の方です。ゾンビがいた季節、須藤小鳥さんが書かれた講談社から出た小説です。これね、あのゴリラ裁判の日を書いた、
そうだ、
メフィスト賞受賞の、須藤小鳥さんの書いた最新作なんですけど、これですね、アメリカがあの舞台なんですよ。日本とか、前のもそうですね、アメリカ舞台だったんですけど、そうですね、すごい人口50人以下の田舎町でこう起こるゾンビがいた季節っていうタイトルなんで、こう どうなるんかなと思うんですけど、あの小説家の、人気小説家のトムが小説が書けなくなっている、で、あの小説のエージェントや妻がそのトムに小説を無理やりでも書かせようっていう一計を案じるんですよ。これ現代の話じゃなくって、ちょっと60年代だったかな、ちょっと昔になる1968年とかですね。なんでちょうどゾンビ映画が出て流行りだした頃なんですよ。で、あのゾンビが来た、この世の終わりだとトムに思わせて、無理やり小説を書かせようっていう、とんでもない計画が持ち上がり、で、あのある映画監督がそれも聞きつけて、自分がゾンビ映画を撮る町のみんなにも協力してもらって、トムを脅かして地下シェルターに閉じ込めて小説を書く、ついでにこの町で あのゾンビ映画の傑作を撮るぞっていう、うん、そういうとこから始まる。
うわ、壮大な計画ですね、はい、
そうなんです。
ちょっと後半にその話をいただきたいと思いますがね、はい、わあ、ゾンビがいた季節、はい、そんな本なんですね、はい、鈴木気になる須藤小鳥さんの本、前半ご紹介いただいています、はい、今日はコア福山西店から肥後いつかさんをお迎えしています、はい、では後半に続きます、はい。時刻は1時30分を回りました。経文社トレンド情報後半です。今日はコア福山西店から肥後いつかさんをお迎えしています、はい、さて須藤小鳥さんのゾンビがいた季節、はい、こちらをご紹介いただいてました、はいはい、ね、あのスランプで本が書けない、
そうですね、
ちょっと無理やりにでも
そう書かせてやる、
書かせてやろう。
この小説家のトムは、うん、やっぱ自分の信念とはちょっと別の小説を書いて、うん、それが流行って映画化もされて、でもやっぱり自分の書きたいものとは違って、うんうん、だんだん書けなくなって、生まれ故郷のすごい田舎町に帰ってきて、でも昔馴染みの友達とかをちょっとバカにしているんで、自分は成功者だ、もう書けなくなってどんどんお金もなくなっているのに、うんうん、で幼馴染の友達もやっぱ怒っているので、トムをねこうギャフンと言わせてやれって感じで、うん、こうゾンビ計画に乗ってくれるんですけど、はい、やっぱその街に、うん、まあ、いろんなこうそうですね、都会から帰ってきた人とその妻ですとか、うんうん、田舎にずっと暮らしている幼馴染の夫婦だったり、うん、そういうちょっと都会と田舎の軋轢だったり、でちょっとやんちゃな悪い男の子が彼女の家族に付き合うのを反対されて、彼女は彼を置いて大学にこう都会に出てしまって、うん、そのことについて鬱屈を抱えていたり、うん、こういろんな人たちのいやこんなはずじゃなかったっていう思いが、こうそのゾンビ映画の撮影でみんな盛り上がる中、うん、なんかとんでもない掛け違いだったり、うん、とんでもない偶然の連続で、どんどんどんどん事件が事件になっていくと広がっていくんです。このただのゲリラ撮影だと思っていたものが、こう例えばいつのこうマフィアの抗争とか、
うん、そんな大きなことになっちゃう。
ひいては隣町の警察官ですとか、ひいてはひいては軍の秘密部隊だったり、うん、どんどんどんどん何かが転がって話が大きくなっていき、ついにこのジェスローっていう町がとんでもないピンチに陥るんです、うん、でその時に、うん、もう本当にゾンビに襲われたとは別のとんでもないピンチに襲われた時に、うん、今まで村もの町の人たちがこう、うんうん、例えばいがみ合っていたり、うん、こうね、変なプライドを保っていたり、そういうものがもうやっぱりもう今命がどうなるかみたいな状況で、はい、ガラガラとこう剥がれ落ちた時に、うん、なんかねこう着てたものを脱ぎ捨てられた時に、はい、素直になれた時に、うん、こう持っているものが、はい、もう自分の人生こんなはずはなかったって思ってる人生がどう変わるのか変えられるのかっていうのが、うんうんうん、すごい感動する群像劇と言いますか、
なんかこう今自分が持ってるものが全てこうなくなったとしたら、はいはい、あ、なんだ、何にこだわってたんだ。
そうなんですよね、う
ん、何をもやもやしてたんだ。
いろんな色取り繕ってたものや意固地になってたものがなくなった時、うん、こう本音、ね、自分の中にいる本音っていうのが何なんだろう、うんうん、でやっぱそれってまだねこう取り返せるんじゃないか、うん、ね、こう田舎に住んで中年になりもうねこのまま人生はこんなもんさと思っている人たちが、はい、こう自分のね世界の危機みたいなぐらいの、うん、で追い詰められた時に、まあ、トムは本当にもう地上がゾンビにねこう埋め尽くされて、ええ、もう本当に追い詰められているので、うんうん、その時トムは何を書くのかっていうのも、はい、見どころですし、うん、その巻き込まれていく警察や軍やマフィアたちはどうなるのかっていう、
うわ、はい、面白いですね。
すごかったです。
はい、須藤小鳥さんのゾンビがいた季節、はい、これはどこから出てる、はい、
講談社から出てます。
講談社、はい、はい、さあ続いてもなんかちょっとこちらもなんとなくこうテーマは似てるのかな、はい、タイトルからいくと、
そうですね、うん、 生まれ変わるのが死んでからでは遅すぎる、黒川龍介さん実業の日本社から出てます、
はい、
これは詩です、うん、詩集なんですけど、
詩集なんですね、
はい、小説ではなく詩なんですけれども、うん、はい、確かにさっきのゾンビがいた季節とちょっと似てますね、うん、こうね、生まれ変わったらとかちょっと無双することとかもあるんですけど、
はいはい、
やっぱ今生きてる間に、うん、ね、変えられるなら変えたいですもんね。なんかそういうちょっとこのタイトルだけでもちょっとしびれたんですけれども、
うんうんうん、
これですね、そうですね、こうやっぱ詩人これ読んでて、うん、まあ、詩を一個一個ね説明するのもあれなんですけど、
うん、
読んでてすごい詩人って大変なんだなと思ったんですけど、もう詩って、うん、その書いてある内容が、うんうん、その本当にあったことはかどうかは別として、やっぱり自分の中にある本当のことをむき出しで書くものじゃないですか、
う
ん
う
ん、だからもうなんかこれを読んだ後は、うん、本当ちっちゃい頃にもうあられもなくもう全ての怒りや悲しみを出してワンワン泣いた後みたいな、うん、なんかすっきりするとはちょっと違うんですけれども、
うん、
もうとにかくこの世に言い尽くしてやったぞっていうような気持ちにちょっとさせられましたね、なんか私の感想なんですけど、
言い尽くしてやったぞ、
なんかいや、まあ私が言い尽くしたわけではないんですけど、やっぱこう本当に小さい時みたいに、うん、あんなに思いの丈をこうね、こう全て感情をまるでむき出しにして周りの人にぶつけるって、うん、もう大人になったらとてもできない、
うん、
でも詩人っていう人は、はい、そういう自分の中の本当のもの、うん、むき出しのものをずっと探して探して、うん、毎日探して生きて、でそれが見つからなくて、うん、のたうち回っている、うん、その姿さえも詩なんだっていう、
うん、
こう詩人として生きるっていうのはなんて恐ろしくって美しいんだろうなっていうのを思いましたね。いやちょっと自分の代わりにこんなにもこうね、さらけ出しのた打ち回り、
うん、
なんか叫んでくれる人がいるっていうとなんか勝手にちょっと心が洗われるような気もすましますね。すごい好きな詩もいろいろあるんですけど、でこの本を紹介したもう一つがですね、
はい、
この黒川龍介さんがいろいろ旅をしていろ、うん、んな場所であの詩を書かれるっていうこともされてるそうなんですけど、
うんうんうん、
この206ページのふや八幡っていうところから、206ページ、あの尾道にいて、尾道で書かれた詩が、はい、あのいくつか載ってるんですよ。
で
これなんか読んでいると、うん、本当に尾道に住んでる私たちは、うん、これここだよなって、この詩の舞台のここで私も同じようにさまよったことあるなみたいな、
ちょっと
臨場感たるやって感じですよね。まあちょっとあんま読むのもあれなんですけど、ちょっとここの、
うんうんうん、
あのあれとか あそこのことだなとか、
うん、
もう風景とかが私たちが見慣れて当たり前になってるような、
うん、
すごいこう臨場感がすごかったですね。やっぱ尾道の詩だと、まあ、他のもすごい素敵なんですけど、
でその、はい、あの詩のところに広島尾道でちゃんと書いてあるんですね、
は
い、
そうですね、その場所で書いた詩は、はい、あの地名が書いてあったりするので、
ええ、
あそこで書いてそこの土地の何かをすくい取って書いた詩なんだっていうのもすごいとっても楽しいです。
はい、ちょっとこれは読んでみたい、
はい、あの最後ら辺にちょっと尾道が載ってるんですけど、
うん、
また別の臨場感みたいなのがぐっとこう出てきて、
うん、なんか知って、はい、ま、短い言葉で、
はい、
なんでこんな風にこう伝えることができるのか、
はい、
ちょっと私も、はい、まあ、あの詩で感動したことあるんですけど、
はい、
もうなんかゾゾゾゾゾゾじゃないな、はい、なんていうのかな、はい、鳥肌が立って、はい、みたいなね、
はい、
言葉によって、はいはい、すごいですね詩人は。
そうですね、
うん、
なんかあのいろんな詩のタイプの詩人の方がいると思うんですけど、この黒川さんの詩が、 こうなんか本当は見るべきこの出来事の中のスポットライトがパンって当たってると思うんですけど、うんうん、そこじゃないところ、その全体のえなんでこんなところにあるこんなものっていう、うん、なんか全ての細かい私たちのね心の動きとかを、うん、そう取りこぼさずに、うん、なんか書かれていて、うん、ちょっともう本当に自分がこうぐさっと刺された詩もありますし、うん、こうカゴの中っていう詩がもうすごい好きなんですけど、うん、それはちょっと自分の嫌なところをぐさっと刺してくれてありがとうというふうに思いましたし
読みます、
はい、
これは日賀さんの刺された詩だなと思って読みます
なんかあーと思いました。なんかしかもあの今なんかイベントを全国でされてるみたいで、ちょっとうちは全然、ね、関係ないですけど6月の25日に三原の清良スクエア広場で、うん、あのご本人様が来られてイベントされるみたいなんで、
そうなんですね。
ご興味ある方はあのバンドのあのあのモロハのアフロさん、うんが同じ出版社で東京失格って本を出されて、はい、うんうん、お二人でなんかトークイベントを全国回られてるそうなので、
ちょっとチェックですね。もともとね、あの、はい、自分でこうねあの出版されたりとか、はいはい、ライブパフォーマンスとかされて、はい、今回はあの初の商業出版、はい、そうですね、
商業出版だと初っていうことなので、うん、そうですね、今までねこう 見たことない方もね、うん、たくさんいらっしゃる、まあ、雑誌の連載とかいろいろされてるんですけど、うん、こうご本人の商業出版であの刺繍が出たのは今回が発達っていうことらしいので、はい、よかった
ぜひこちらもチェックです、はい、黒川隆介、生まれ変わるのが死んでからでは遅すぎる、実業の日本社、はい、刺繍をね、はい、ご紹介いただきました、はい、そして今日はゾンビがいた季節、
はい、
ね、あの須藤小鳥さんの方もご紹介いただいたんで、この後ゾンビの曲ちょっとかけたいと
思います、はい、楽しみです、
はい、今日は、コア福山西店から肥後五日さんに、来ていただきました。肥後さん、今月もありがとうございました。
ありがとうございました。